QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
先週の神戸ミーティングの方でも、二次会までお付き合いいただきまして、まあいつもの会場、いつもの広場でありましたし、もう前島くんなんかもバンバン料理を頼みましてね、で二次会から参加する方もいらっしゃったんで、まあちょっとした楽しいオフ会になったわけでありますけど、お便りこちら、明治時代にアメリカからもたらされた珍しい果物ポポー、ご存知でしょうか。皆さん知ってますか、ポポ
ー。知りませんね。
私も知らなかったですね、これね、ポポー。形は楕円形でアボカドほどのサイズで、マンゴー、バナナ、パイナップルを合わせたような甘い香りとねっとりとしたクリームのような食感が特徴で、森のカスタードクリームとも呼ばれています。森のカスタードクリームなんですね。西中島の方ではちょっと敏感な、呼び方になりますね。森のカスタードクリーム、ポポーは耐寒性、寒さに強い、そして、病害虫にも強いのですが、収穫後すぐに傷んでしまうため店頭での販売が難しく広く普及しませんでした。そのため現在では幻の果物と呼ばれ、知る人ぞ知る存在となっています。収穫時期は8月下旬から10月中旬頃。もし食べてみたいと思ったら、この時期に地元の道の駅や農協を探すか、オンラインショップでの購入がおすすめです。独特の風味を持つポポー、機会があればぜひ一度お試しくださいということでいただきました。木田さんはこのポポーの映像を一応事前に見てもらってるんですけど、どうですか、食いたいですか。
いや、なんかちょっと食べてみたい気はしますね、やっぱ。でもこういうのがあったんだっていうのは知らなかったですね。
パッと見なんですかね、ちょっとマンゴーのような、なんかパパイヤのような、なんか小ぶりなね、やつで、で割ってみると中にそのなんか種が何個かこう入ってて、で
アボカドチックな材質というか、生地というか、
まあなんですかね、俺が思ったのは
柔らかそうですよね。
食べてないから何とも言えないですけど、洋梨があるじゃないですか。
はい。
洋梨ってほらちょっと熟すと中がとろっとするじゃないですか。
弱いですね。
ああいうものかなと最初ちょっと思ったんですけど、でもひょっとしたらちょっとそのアボカドのねっとり感に近いのかなと。
ねっとり感っぽく見えますね、
で、マンゴーやバナナ、パイナップルを合わせたような、そういう甘酸っぱい、香りが特徴で、味はどうなんかね、これね。やっぱ甘いのかね、これが。
果物っていうぐらいですか、
ね。で、栄養価もそこそこ高いそうで、で、なんかこれ、どうだっけな、愛知県の一部とか、なんかどっかで栽培をしてるということのようですね。で、まあ、そういったところでそのポポーで、検索をすれば、まあその栽培なさってるその産地とかそういったのは見つかるんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひね、果物が大好きな方はお試しになってみるといいんじゃないでしょうかね。
1個いくらぐらいするんですかね。
まあ安そうじゃないよね。
そこなんですよね。
まあかといって1個1000円とかだとちょっとなかなかね、
手が出ない。
一番いいのは誰かこうそそのかしてお土産で買ってきてもらうとかですね、そういうのがこういいんですけど、まあともかく、ポポー、これなんかなんていうんですかね、あんまり食べると気持ち悪くなるらしいですよ。
食べ過ぎ注意。
やっぱそのなんですかね、そのアルカロイドみたいな、そういういわゆる植物性の毒が若干含まれてるみたいなんで、たくさんは食べちゃいけないやつだと思いますね。で、まあ、たくさん食うほどはないだろうなと思うんですけど、まあこういうものがあるよと。ちなみに木田さんが果物で一番好きなものってのは何ですかね。
梨です。
ですよね、そう言うと思ったんですよ。
はい、荒尾なしで、
ね、ああ長いこと私も荒尾なしはいただいておりませんね。
なし、はい、美味しいです
ね。美味しいですね。長いことをいただいておりませんね、荒尾なしね。
な最速ですか。
え、最速かどうかっていうことですか。
はい、
はい、そうです。はい、
重たいんですよね荒尾なし。
いや別に あなたが持つ必要ないんで、荒尾なしの直販所にオーダーをするして、あの配送先をこの MLS にするだけなので全く重さは関係ありません。大丈夫ですよ、ね、は喜ばれると思いますよ、この荒尾なしを MLS に。
スイカも好きなんですけど、スイカだって果物に入らないですもんね。
スイカ野菜です。
そうでしょう、
はい、
そうなんですよ。梨が一番。
松田農園ではスイカはまだうまくいってないみたいですね。
松田農園は野菜じゃなくて果物何かやってるんですか。
あれなんかいろいろやってみたいよ。
すごい。
果物っていうかトマトとかでしょうけどね。
あ、じゃあ果物はまだないんですね。
野菜、あ、ちょっと俺も詳しくはちょっと見に行ったことないからわかんないですけど、まあ野菜が多いんじゃないですかね。あの冬は白菜やら何やらとかいっぱい取れるみたいだし、今はともかくこのジャガイモが山ほどあの届いているんですよ。
あ、ジャガイモ。
で、あとなんだろうね、まあいろんなもんですよ。だからそのあの、水菜とかなんかそういうあの鍋に合うようなものは結構作ってるみたいですよ。
うん、
ただそのスイカはうまくいってないと。
難しいんでしょうねスイカ。
あの丸々とこうみずみずしく太る玉太りのいいやつを作るとなったら、やっぱ何らかのやっぱその工夫がいるんでしょう。そのスイカ農家が知っている何かが。私もスイカ作ったことあるけども、やっぱあのソフトボールぐらいの大きさまでしかできなかったもの。昔ね、あのルネディに行く前のあのその前のスタジオの時って、そのスタジオとルネディの間にあの広場があったわけですよ。あの広場っていうか空き地が。で、あのよくスイカ食った時なんかにスイカの種をペッペッペッペッ外にそのあの飛ばしてたんですよね。それであとあのかぼちゃなんか料理する時もかぼちゃの種をそのまんまあのゴミに捨てずに外にもうあの放り投げてたんですよ。そしたらね、スイカだのあのそのあなんだかぼちゃ南京、これがあのもう次のシーズンに勝手にそのやっぱ生命力強いんで出てくるわけですよ。それで、ね、スイカはダメだった。だからさっき言ったみたいにソフトボールまでの大きさでしかなんなくて、食べてみたけど甘くもなくて、なんかちょっと中途半端な、もう本当ウリっていう感じで、ちょっといらねえなっていう感じだったんですけど、あのかぼちゃは何にもしなかったけど、やっぱ丸々と太ってそのまんまあの食ってみたけど甘くてうまいんだよね。だからかぼちゃは簡単だよね。であとかぼちゃが簡単だったんだなら、ひょっとしたらだけどズッキーニとかも簡単なのかなとちょっと思ったんですけど、ズッキーニもかぼちゃの仲間なんでうまくいくのかなとは。であとは何作ったかな、ゴーヤも作りましたね。ゴーヤは、結構うまくいきましたね。ゴーヤ、トウモロコシ、あとはキュウリ、ナス、トマト、これ全部庭で作ったんですね。これはうまくいったんですね。あと枝豆か、枝豆もできたね。で、まあ今こっち大阪にこっち来ましたし、今その、もうその後に移ったルネディも今はなく、そして今の、新鍋スタジオにはそういうスペースはほぼないに等しいので、何かこう作るってわけにいかないんですけど、木田さんの家だったらあんた庭があるからなんか育てられるんじゃないの。
いやー、もうあの土がもうカチカチになって、前はやってたけども、うん、耕してないからもうダメでしょ。
上田くんかなんかにあの日当払って耕してもらえばいいんじゃない。
いやいや、い
い。それで、それであんたの好きな枝豆を作ればいいじゃないですか。枝豆を、ね、
はい、
この、あ、そういえばうちの近所に、あの近所っていうかこっから自転車で10分ぐらい行ったところに豆腐屋さんができてるんですけどね。そこの豆腐屋さんで、あの枝豆豆腐を作ってるんですよ。ちょっとほんのり緑色ので、なんかね、その枝豆豆腐を油揚げにしてる、その枝豆豆腐油揚げが新製品であるらしくて、なんかうまそうなんだよね。あれをちょっと いやいや、もういや買いに行こうと思ってるんだけど、なかなかそのなんかあの忘れててさ、でその閉まるのが早いのよ、そのあの個人でやってる豆腐屋さんなんで、はい、でその欲しいなと思った時にはもうなんか閉まっちゃってて、で早起きしなきゃいけないんだろうけど、うん、朝一とかそう、朝は結構いろいろ仕事が立て込んだりして、いろいろ前日の積み残したメールの返事書いたりとかいろいろあるもんで、なんかバタバタしちゃうんで、ついついそのなんつか忘れちゃうんだよね。だから、まあそのうち、ただそのうちって言ってたら枝豆のシーズン終わっちゃうからね。まあまあ、あのどうしたもんかと今思ってるところですけども、まあそろそろそういう、なんすか夏野菜というのが出てきて、食卓を彩る時期なのかなと。それに合わせて、もしね、気になる方はポポーもお試しいただければという、そんな話題でございました。一旦 CM に行きまして、この後はお知らせのコーナーになります。
うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああ、バスね、どっち向きね。
空港ホテ。
ああ、空港ね。
で熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ？
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中、新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街って、あんた！
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街、三国したい！
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい、横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ、今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン、宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスター社長、そして常連客の八山光一郎さんにちょっと話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
あのおかげさまで連日行列ができるほどですね、嬉しい気分でおります。
いやー、ナンバーワンのスター社長、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのもうなってますが、どうなんですか？
いえ、それほど。でも下の動きはうまいってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、家宝物の浦山さんですか？
もう読みすぎてしまいました。お金がいくらあっても足らないっす。
いや羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスターシャちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のキチキチギャルが揃っています。さあ、ご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。
これあげる。
何これ？知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
何の？本当？
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
世界のファッション、 玉金。